研究記事34。この記事は10月17日から23日の期間に研究します。真理に従って歩み続ける。主題の聖句。真理に従って歩み続ける。ヨハネ第3、4節。111番の歌。喜びは溢れる。何を学ぶか。私たちは自分の心情や生き方を真理と表現することがよくあります。真理を学んでエホバの証人になったのが、最近であってもずっと前であっても真理をどうして愛しているのかについて考えるのは非常に良いことです。そうするなら、エホバに喜んでいただきたいという気持ちを強めることができるからです。一節の質問。真理を知った経緯について語り合うと良いのはなぜですか？どのようにして真理を知ったんですか？あなたはこれまでこうした質問に何度も答えてきたことでしょう。私たちは仲間と親しくなりたいと思うとき、こうしたことを尋ねるものです。兄弟姉妹がどのようにしてエホバを知り、愛するようになったかをぜひ聞きたいと思います。そして、自分にとって真理がどれほど大切なものであるかを話すのはとても楽しいことです。こうした会話をするなら、真理がいかに貴重なものであるかが改めてわかります。そして、真理に従って歩み続けようという決意が強まるでしょう。エホバが祝福し、喜んでくださる生き方を続けたいと強く願うようになるのです。ヨハネ第3、4節。二節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？この記事では、私たちが真理を愛している理由についていくつかの点を考えます。そして、この貴重な贈り物に対する愛を示し続けるために、どんなことができるかも考えます。こうした点を考えるなら、エホバが私たちを真理に引き寄せるためにしてくださったことへの感謝が深まるでしょう。そして、他の人にもこの真理を伝えたいという気持ちも強まるはずです。私たちが真理を愛しているのはなぜか。三節の質問。私たちが真理を愛している理由のうち、最も重要なものは何ですか？私たちが真理を愛している理由はいろいろあります。その中でも最も重要なのは、真理の源であるエホバ神を愛していることです。神の言葉である聖書からわかる通り、エホバは天と地を創造した全能者であるだけでなく、私たちを優しく気遣う愛情深い天のお父さんです。憐れみ深く、思いやりがある神、すぐに怒らず、揺るぎない愛に満ち、常に信頼できる方です。出エジプト記34章6節。また、エホバは公正を愛しています。私たちが苦しむのを見るとき、エホバも辛く感じます。そして、ご予定のときにすべての苦しみを覗き去ろうとしています。本当に素晴らしいことではないでしょうか。だからこそ、私たちはエホバを心から愛しているのです。4から5節の質問。パウロが希望を怒りに例えたのはなぜですか？私たちは他にもどんな理由で真理を愛しているでしょうか？真理は大いに私たちのためになります。一つの例を考えてみましょう。聖書の真理には将来の希望が含まれています。その価値についてパウロは、この希望は私たちの命のための怒りであり、確かで揺らぐことがないと述べました。ヘブライ6章19節。怒りがあれば船が安定するのと同じように、聖書の希望があれば私たちは試練にあっても冷静でいることができます。ここでパウロは、神から選ばれたクリスチャンが抱いていた天で生きる希望について述べていました。でも、パウロのこの言葉は楽園となった地球で永遠に生きることを楽しみにしている人たちにも当てはまります。永遠の命について知るなら、私たちの人生は確かに有意義なものになります。6から7節の質問。 イボンヌ姉妹にとって将来についての真理を学ぶことはどのように助けとなってきましたか？イボンヌ姉妹の経験を考えてみましょう。姉妹は真理を知らずに育ち、子供の頃死ぬことをとても恐れていました。本で読んだ、いつか死ぬ日がやってくるというフレーズが頭から離れませんでした。姉妹はこう言います。その言葉を思うと夜も眠れず、将来が不安になりました。人生には絶対もっと意味があるはず。自分はなぜ存在しているのだろうと思いました。私は死にたくありませんでした。その後姉妹は10代の時にエホバの証人と出会いました。こう言っています。私は地上のパラダイスで永遠に生きる希望を自分も持てると信じるようになりました。真理を学ぶことはどのように助けとなってきたでしょうか。姉妹は将来や死ぬことが心配で夜も眠れないということはもうありませんと言っています。姉妹は聖書の真理を愛しており、将来の希望について人々に語ることから大きな満足感を得ています。8から9節の質問、あ、イエスの例えに出てくる一人の男性は、見つけた宝を高く評価していることをどのように示しましたか？質問、い、あなたにとって真理はどれほど大切なものですか？聖書の真理には、神の王国の良い知らせも含まれています。イエスは、王国についての真理を隠された宝に例えました。マタイ13章44節でこう述べています。天の王国は野原に隠された宝のようです。ある人がそれを見つけて再び隠しました。そして、喜びのあまり行って持ち物をすべて売り、その野原を買います。この人は宝を探していたわけではありませんでした。でも、それを見つけると手に入れるために大きな犠牲を払いました。持ち物をすべて売ったのです。なぜでしょうか？この宝が本当に貴重なもので、どんな犠牲をも払う価値があるということが分かっていたからです。あなたも真理について同じように感じているに違いありません。私たちはエホバに仕える喜びや神の王国の下で得られる永遠の命は、この世で得られるどんなものよりもはるかに素晴らしいということをよく知っています。エホバとの絆はとても貴重なもので、どんな犠牲をも払う価値があります。すべての点で神に喜ばれることほど嬉しいことはありません。コロサイ1章10節。10から11節の質問。マイケル兄弟が生き方を大きく変えることができたのはなぜですか？多くの人がエホバに喜んでいただくために大きな犠牲を払ってきました。例えば、世の中での成功や裕福になることを諦めた人たちがいます。また、エホバについて学んで生き方を大きく変えた人たちもいます。マイケル兄弟がまさにそうでした。兄弟は真理を知らずに育ちました。若い頃には武道を学びました。兄弟はこう言います。私は体を鍛えることに誇りを感じていました。自分は無敵だと思うこともありました。でも、兄弟は聖書を学ぶようになり、エホバが暴力をどう見ているかを知りました。自分に聖書を教えてくれたエホバの証人の夫婦について、兄弟はこう言います。武道をやめるべきだとは一度も言わず、ひたすら聖書の真理を教えてくださいました。マイケル兄弟は、エホバのことを知れば知るほど、エホバを一層愛するようになりました。特に、エホバがご自分を崇拝する人たちに思いやりを示すことに深く感動しました。やがて、自分の生き方を変えなければいけないことに気づきました。こう言っています。自分にとって空手をやめることが一番難しいのは分かっていました。しかし、やめればエホバに喜ばれるということも分かっており、エホバに仕えるためならどんな犠牲も払うという覚悟ができていました。マイケル兄弟は、真理を高く評価していたので、生き方を大きく変えることができたのです。 12から13節の質問。聖書の真理はマイリー姉妹にとってどのように助けとなりましたか？聖書は真理の価値を示すために真理を闇の中で輝くランプに例えています。アゼルバイジャンのマイリー姉妹は聖書に収められている輝く真理に深く感謝しています。姉妹の両親は別々の宗教を信じていて、父親はイスラム教徒で、母親はユダヤ教徒でした。姉妹はこう言います。神の存在を疑ったりはしませんでしたが、よくわからないことがいくつもありました。神はなぜ人間を創造したのだろう。人が一生苦しんだ挙句に地獄で永久に責め苛まれるとしたら、そのことにどんな良い目的があるのだろう、と思ったのです。人々が言うように何事も神の意志で生じるのなら、神は人形使いのように人を操り、人の苦しみを見て楽しんでいるだけなのだろうか、とも考えました。マイリー姉妹は疑問の答えを探し続けました。やがてエホバの証人と聖書を学び始め、バプテスマを受けました。こう言っています。神の言葉、聖書の論理が納得のゆくものだったので、人生観がより良いものになりました。聖書の説明は確かなものだったので、心は平安です。マイリー姉妹のように、私たちは皆、闇からご自分の輝かしい光の中に招き入れてくださった方、エホバを賛美しています。ペテロ第1、2章9節。以下は補足情報。聖書の真理を表す例え。怒り。怒りがあれば船が安定するのと同じように、聖書の希望があれば私たちは試練にあっても冷静でいることができます。また聖書の真理は将来の希望について人々に語るよう私たちを動かします。宝。エホバに今仕えられることや神の王国の下で永遠にそうできる見込みは宝に似ています。それにはどんな犠牲をも払う価値があります。ランプ。明るいランプがあれば、暗闇の中でも進むべき道がわかります。同じように、聖書はサタンの邪悪な世の中で進むべき道を明らかにしてくれます。記事に戻ります。14節の質問。真理への愛を深めるために、どんなことができますか？ここまでで、真理が貴重なものであることを示す例えをいくつか考えてきました。他にもきっと思い浮かぶことでしょう。個人研究で、自分が真理を愛している理由について、さらに考えてみるのはどうですか？真理への愛が深まれば深まるほど、一層様々な場面でその愛を示せるようになるでしょう。以下は補足情報。他の例え。この記事で学んだ通り、真理は怒りや宝やランプに例えることができます。とはいえ、他のものにも例えることができます。聖書の真理は鏡に似ています。聖書を読んで学ぶと、本当の自分を知ることができ、改善すべきところがわかります。暑い日に水を飲むと爽やかになるのと同じように、信仰の欠けた世の中で、聖書の真理の水は私たちに爽やかさを与えます。記事に戻ります。真理を愛していることをどのように示せるか。15節の質問。真理を愛していることを示すためにどんなことができますか？私たちは聖書や出版物を定期的に学ぶことによって真理を愛していることを示せます。どれほど長い間、真理に従って歩んできたとしても、学べることに終わりはありません。物見の通しの創刊号にはこう述べられています。真理は、荒れ放題になった場所に咲く一輪の目立たない小さな花のように、誤りという鬱蒼と茂った雑草に囲まれ、ほとんど成長が阻まれている。真理を見つけたいと願うのであれば、絶えず探さなければならない。真理を自分のものにしたいと願うのであれば、それを手に入れるために身をかがめなければならない。 ただ一輪の真理の花に満足してはならない。さらに集め、さらに多くを求めよ。学ぶことには努力が求められますが、そうするだけの価値があります。16節の質問。あなたはどんな方法で学ぶのが良いと感じていますか？確かに、読んだり学んだりするのが苦手な人もいるでしょう。でもエホバは、真理の一層深い理解を求め続け、探し続けるよう私たちに勧めています。格言2章4から6節にはこう述べられています。銀を求めるようにそれを求め続け、隠された宝を探すように探し続けるなら、その時、あなたはエホバへの恐れを理解し、神についての知識を見つける。エホバご自身が知恵を与えてくださるからである。神の口から知識と識別力が出る。こうした点で努力することは、必ず私たちのためになります。コリー兄弟は、聖書を読むとき、一度に一つの節をじっくり考えるようにしています。こう言います。脚注を全部読み、相互参照を全部調べ、調査もします。この方法だといろんなことがわかります。どんな方法を使うとしても、時間をとって一生懸命に学ぶなら、真理を高く評価していることを示せます。17節の質問。真理に従って生きるとはどういうことですか？とはいえ、真理を十分に役立てるためには、ただ単に学んで終わってしまってはいけません。真理に従って生きる必要があります。つまり、学んだことを実践する必要があるということです。そのようにして初めて、真理によって本当の幸せを得ることができます。ヤコブ1章25節にはこう述べられています。しかし、自由をもたらす完全な律法をじっくり見て守る人は、聞いてすぐに忘れるのではなく、行動します。そのような人は幸せになります。では、どうすれば真理に従って生きることができるでしょうか。一人の兄弟は、自分をよく分析して、できている点と改善すべき点を見極めるようにと進めています。この点についてパウロはこう言っています。私たちはこれまで進歩してきたのですから、この同じ道をきちんと歩んでいきましょう。フィリピ3章16節。18節の質問。真理に従って歩み続けるようベストを尽くすべきなのはなぜですか？真理に従って歩み続けるようベストを尽くすことは、本当に私たちのためになります。自分の生活の質が高まるだけでなく、エホバや仲間に喜びをもたらすこともできるのです。ヨハネ第3、4節。こうしたことを考えると、真理を愛し、真理に従って生きることは、本当にふさわしいことではないでしょうか。どのように答えますか？私たちが真理を愛しているのはなぜですか？真理に対する愛を深めるためにどんなことができますか？真理を愛していることをどのように示せますか？144番の歌、報いを見つめて。記事の終わり。